はい、今回はですね、採用活動ですごく大事な、内定通知メールについて深掘りしたいと思います。
はい。
これどう書けば候補者の心をつかんで、こう承諾につなげられるのかなと。
ええ。
情報源としては採用と配置をサポートする CIY、 こちらの記事を参考に進めていきます。
CIY さんの記事ですね。なるほど。
このメールって単なる連絡ってだけじゃないんですよね。なんか最近は郵送よりメールが圧倒的に多いですし。
まさにそうなんです。これって単に結果こうでしたっていう報告じゃなくてですね、
はい、
その一通が候補者の方が最終的によしこの会社に入ろうって決めるかどうかの判断とか、もっと言えば会社全体のイメージ、これにかなり影響を与える可能性があるんですよ。
イメージまで。
ええ、それと意外と見落としがちなんですけど、法的な側面もあって。
法的ですか？
はい。実はこの内定通知が労働契約の申し込みとみなされるケースがあるんです、判例なんかで。
へえ。
で、候補者がはい行きますと承諾したらそれで契約成立という解釈ですね。だからこう軽い気持ちで送るものではないと、結構重みがある通知なんです。
なるほど。契約の申し込みですか？
ええ、法的に絶対に作らないといけないって義務はあるわけじゃないんですが、まあ後のトラブルを避ける意味でも文書でちゃんと残すのが一般的ですよね。
で、さっき言ったようにこれが労働契約の成立とみなされちゃうと、企業側が、やっぱりごめん内定取り消しますとは基本的にはもう言えない。
あ、そうなんですね。
それをやっちゃうともう解雇と同じような扱いになる可能性が出てくるんです。
解雇ですか？それは重いですね。重いですね。一方で候補者の側からやっぱり辞退しますっていうのは、これは自由なんです。
ああ、なるほど。そこは非対称なんですね。
ええ、この点も理解しておく必要がありますね。
いや、それは心して作らないといけないですね。じゃあその大事なメール CIY の記事によると、具体的にどんな要素が必要になってくるんでしょうか？
そうですね、基本的な構成要素いくつかあります。まず件名。
はい、件名。
これはもう補選考結果のご連絡、株式会社〇〇みたいにパッと見て誰から何のメールかが分かるように、これが鉄則ですね。
確かに分かりやすいのが一番ですね。
それから宛名、候補者の方のお名前、これはもうフルネームで絶対に間違いなく、
うん、
あとは選考に参加してくれたことへの感謝の言葉、これもやっぱり入れたいですね。
丁寧さが伝わりますもんね。それから本題の内定の通知と今後の手続き、これも大事ですよね。
ええ、非常に重要です。提出してもらう書類、例えば入社承諾書とか、あとは身元保証書とかですね。
はいはい。
こういった必要な書類とその返送期限、これも明確に伝えないといけない。
期限大事ですね。
ええ、あともちろん誰が送っているのか分かるように、送信人の情報、会社名、部署名、担当者名、これもフルネームがいいですね。それから連絡先とか署名もきっちりと。
なるほど。構成要素は分かりました。じゃあそれをどう効果的に伝えるかっていうのが次のポイントですかね。
まさにそのトーン&マナーと言いますか。
トーン&マナー。
ええ、まず候補者の方とはあくまで対等な立場で接すると、裂いてやるみたいな、ちょっとこう尊大な印象は絶対に NG です。
ああ、それは嫌ですね。
ですよね。丁寧さはもちろん必要なんですけど、あまりに事務的でなんかこう冷たい文章っていうのもちょっと考えものかなと。
温かみがないというか。
そうなんです。かといって慣れ慣れしすぎるのもまた違う。
難しいですね、そのバランス。
節度ある表現っていうのを心がけたいですね。
丁寧だけど冷たくない、そのバランスどう取ればいいんでしょう。 CIY の記事にあった文例みたいに定型文にちょっとした工夫を加えるだけでも違いますか？
あ、全然違いますよ。大きく変わります。
ほう。
例えばですけど、その候補者のどこを評価してなぜ採用したいと思ったのか、その具体的な理由をほんの一言でもいいので添える。
なるほど、パーソナライズする感じですね。
ええ、それだけでも候補者の方からすると、あ、ちゃんと自分のことを見てくれてたんだなって感じて、入社への意欲がぐっと高まることがあるんです。
それは嬉しいですね、候補者としては。
ですよね。これは他の会社との差別化にもつながりますし、
うんうん、
それとまあ基本中の基本ですけど、誤字脱字、これはもう絶対にダメです。
特に名前とか会社名とか。
そうです、固有名詞の間違いは本当に致命的。略称とかも避けた方がいいですね。送信前のチェックはもう本当に念入りにお願いしたいです。
送信する時の注意点というのもありますよね。 タイミングとか？
ああ、タイミング大事です。採用が決まったら、できるだけ早く、もう可能な限り速やかに送るのがベストですね。
やっぱり候補者も待ってますもんね。
そうなんです。他の選考ももしかしたら並行して進んでいるかもしれないですし。
なるほど。送る時間帯っていうのも気にすべき点ですよね。なんか深夜にメールが来たら。
そうですね。それはちょっとマナー違反というか、この会社もしかして働き方ブラックなのかなみたいな余計な心配をさせてしまう可能性もありますから。
ああ、確かに。それは避けたい。
ええ。なので、やっぱり通常のビジネスアワーに送るのがマナーとしても、要々な不安を与えないためにも重要ですね。
なるほどですね。いや、こうして聞いてみると、内定通知メールって採用担当の方はもちろん重要ですけど、これって聞いているあなたが将来候補者になるっていう時にも結構参考になりますよね。
そうですね。
なんかその企業が候補者にどう向き合ってるかみたいなのがメール一つで透けて見えるというか。
まさにおっしゃる通りです。内定通知って候補者の方と企業とのこれから始まる長いお付き合いの、まあファンファーレみたいなものだと思うんですよ。
ファンファーレ、いい表現ですね。
ええ。だからそのメールの質が内定自体を防いだり、入社への期待感をこう作っていく上で、私たちが思っている以上に実は大きな役割を果たしているんです。
今日の話をまとめると、内定通知メールは単なる連絡じゃなくて法的な意味合いも持つ可能性があるということ。
はい。
それから基本的な構成要素、件名とか宛名とか、そういうのはしっかり押さえつつ、トーンは丁寧だけど冷たくなく誠実に。
ええ。
そして送信のタイミングとか時間帯にも配慮が必要ということですね。
その通りです。で、最後にですね、ちょっと皆さんに考えてみてほしい問いがあるんですが。
お、問いですか。
はい。用意されたテンプレートをまあそのまま使うだけじゃなくて、自社の魅力とか、あるいは候補者一人一人に対する期待感みたいなものを、このメールっていう限られたスペースの中でどうすればもっとこう血の通った形で伝えられるか。
血の通った形ですか。
ええ。候補者の心に響くような小さな工夫、それって一体何だと思いますか。ちなみに今回の情報源である CIY のようなサービスでは、適性検査なんかを通じて、そもそも自社に合う人材かどうかを見極めるという段階からサポートを提供していたりします。
ああ、入り口の段階から。
そうですね。これも結局は良い関係性を築くための、まあ第一歩と言えるのかもしれないですね。